今までに招かれたどの貴族の館の門よりも大きな構えのどっしりとした門をくぐり、たくさんの侍の行き来する表を通ってひんやりとする北向きの小部屋へ案内された。やはりどんな立派な館でも調べ押し風情の案内される部屋といえばこのようなものかと、慣れていることとはいえ心の寒くなる思いである。しかし鏡に向かうと義王の顔はにわかに生き生きとしてくるのである。義女、あそこのところではね、鼓はポンポンと軽く打っておくれね。そうしなければ軽く舞えないのだから。妹と打ち合わせをしながら化粧をし衣装をつける。朱の水管が鮮やかである。軽く人差し鼓に合わせて舞ってみてから、義王は仕上げに唇に紅をくっきりと引いた。義王殿、そろそろ時刻ですぞ。案内の老女に従って長い廊下をしずしずと進む。幾回りもするうちに人のさんざめきが次第に高く聞こえてきて、とある角を曲がるとにわかにあたりがパッと明るくなり、木や紅や水色のさまざまな絹の色が鮮やかに目を打つ。大勢の高貴の人々の目が一時に注がれる中を少しも物おじせず、義王は前に進み、一段と高いところに座った坊主頭の人の前に平伏した。そちが義王とか申す噂に高い調べ押しじゃな。顔を見せ。義王は静かに顔を上げる。清盛の目には桃のような頬をした穏やかな目の色の美しい少女が映る。義王の目にはあらゆる苦労を経て権勢並びなき地位にまで上がった男の自信ありげな不敵な目の色と気か抜きの口元が映る。なかなか美しい女子じゃの。年はいくつに相なる。義王は静かに口を開く。17にございます。17か。入道は物を思う目つきになる。若かりし頃のことを思い出しているのでもあろうか、荒馬に乗って野をかけていた17の春の頃、この天下人の神の中にふと義王は何か寂しい陰りのようなものを見たと思ったのである。気を取り直した入道は高らかに言い放った。前前、人差し陽気に舞ってくれ。義王は舞った。春の野に咲く花のように可憐にあでやかに。その声はひばりの声にも似てうららかで楽しげであり、歌に合わせて袖が春の風に誘われるかのように翻った。いつしか居並ぶ人々は幼かった日の思い出の春の中へと誘われていった。何の屈託もなく思う存分心ゆくまで遊び回った春の日の延べへと。やがて踊りは潮の引くように静かに終わっていった。人々はほっとため息をついて我に帰った。あちこちで惨憺の声が聞こえる中で義王はじっと平伏していた。やがて館の主のあまりの沈黙に耐えかねてそっと顔を上げた義王は思いがけぬ光景にぶつかった。あの今をときめく太政の入道がそっと目頭を拭っていたのである。